Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
いかがお過ごしですか？
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
少々緊張感ですね。
先週噛んじゃったからね。大々的に
失礼、ね、
今回はちょっと OK ね。
はい、
はい、
大丈夫でございます。はい、ありがとうございます。ね、なかなか緊張しするとね、うん、
そうか、最初構えるとね、
そうそうそうそう、ね、気をつけなきゃ気をつけなきゃと思うとね、はい、意外とスムーズにね、はい、あれですけれども、はい、4月の9日ということで、
はい、
はいね、もうあの学校も始まって、ね、入学式もあったりとかね、いろいろお忙しい時期かなと思いますけれどもね、皆さん今日もいかがお過ごしでしょうか。はい、今日は、
はい、
前回ね、リスナーさんのご質問から、はい、私の、 あの目覚めの体験ということで、ね、
素敵なお話だったわ。
ありがとうございますね。ちょっとピックアップして2つほどお話しさせていただきましたけれども、今日は、はい、あの、はい、この後ね、ワオちゃんの目覚めの体験ということで、
はい、
後ほどお伺いしたいと思いますので、皆さん楽しみに
お願いいたします。
は
い、
よろしく。この直感ワオが生まれた
直感ワオが、ほん
まだね、そのストーリーが、
はい、
もう今明かされました。今日はドキュメンタリーな感じで。
先週今週はドキュメンタリー、
ドキュメンタリーな感じでね、
まあ、
ね、
はいはい、
伺いたいと思いますので、はい、どうぞワオン先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、
今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
4月春っていうことでね、うもう2020年もいよいよ4月まで、
ね、来ましたね、
来ました。もうあっという間ですけどね。
そうですよ、あっという間、早いね、今年もまた ね、
早いですよね。まあ、そんな中、
はい、
今月はこのドキュメンタリー形式ということで、
ね、
あのリスナーさんの、ね、このご質問のおかげで、
はい、おかげでありがとうございます。
私たちの、ね、このなんか裾の広が
り成り立ってる。
いろんなね形でお届けができて本当にありがたいですよね。
きっかけいただいてるね。
そうです、本当にね、なんかこうね、双方向のラジオっていうのをね目指していましたけれども、なんかこれがこうちょっとずつ形になってきて、ね、
いろいろ形になってきてる、
ね、そしてあのアーカイブをねいつも聞いてくださってる方がいらしてですね、
ありがたいです。
聞いてますって言っていただくとも本当に嬉しくてですね、なんかもうありがたいなと思います、ね、
しかも過去1回目から聞いてますとか言われたら、なんか 冷や汗でそうやね。
そしてあの成長感って ね言っていただけますと、あの本当に良かったな、
進化してるということよね、
って思って、
うはい、も
うそうです、うん、私はもう本当にこの椅子に安心して
今までこそ
もうまさか来るとはね、あの当時思ってませ
んでした。あの当時ね、
それこそ目覚めの体験です。
本当にラジオで目覚め体験よ。
ラジオで目覚めですよ ね、
ね、はい、本当
ね、そうです、そうですね、はい、まあ、これからも暖かく、
はい、暖かく末永く
いただきたいと思いますけれども、う
ん、まだまだやめると思ってもないもんね。
そうですね、やめるどころかね、番組を増やしてで今年も走っておりますワンオン先生でございます。
そうでございます、
はい、じゃあこの直感ワンオンが
生まれた、直感ワンオンが誕生、
はい、
誕生した目覚めの、
そうね、
目覚めの本当にそのベースにある場所は、うん、精神科の病院でございます。
でしょうね、
はい、
もうね、これを話さずしてもう語れないぐらい、
ね、語れないよね。しかもその病院ってもう精神科単体の総合病院、総合病院じゃないよ、精神科だけの病院、
オンリーってことですね。
オンリーだからそのベッド数もかなりあったんじゃない、あの等に分かれてたから、うん、まあまあ閉鎖病棟あり、最初は閉鎖病棟からでしょ、はいはいはい、鍵付きの持ち物一切そのダメなとこ、トイレ付きよもちろん、でお部屋には監視カメラがあり、24時間、そこが限定なの。なぜ、うん、かというと、そのあのなんでカメラを用意されてるかというと、はい、その自ら死を選ぶ危険がある、まあ死ぬのを待ってた人だし、私あまりはしなかったんですけど、どっちかといったら止まる方やで。
なるほどね。
だから身体拘束とかはなかったけれど、だけど鏡すらダメだよ、割れ物、
そう、割れ物はダメですよね、うん、あと鋭利なものがハサミとか
絶対ダメで、
絶対ダメですよね、お箸とかも危ないですもんね。
そうそう、だからそれぐらいのところから、うん、まあ奇跡の出会いよね、うん、あのドクターと、
そうですね、
ね、まさかそんなとこで救いの神が現れるとは思ってなかったんですね当時、うんうん、だけどやっぱりその目覚めていったプロセスに話すことがベースにあったよね。だって薬も嫌いやし、ね、不信感の塊だったから、
そうね、周りは全部敵やもんね、うん、
ね、敵やもんね、うん、やし、その私がその薬に対して不信感を持ったのは、まあ、元夫が処方箋の依存症というものに、うん、睡眠薬にしろ抗精神薬にしろ依存性があるんですよね、はい、でまたまたその病院を掛け持ちしてたから彼は、だからそらねちゃんぽんになっちゃうんで、だからそういうその彼の変化を見てて、薬への信用度は全くないですよ。
そうですよね、うん、もう悪くなる一方しかもう認識がないですよね、うんう
ん、やし、その救いたい心でいろんなその調べるでしょ、薬に対しての知識もあるから、まあ、その処方箋が私に来るわけですよ。でも絶対飲みたくないし、だけどそれをまあ理解してくださったドクターは名医だよね。もうそっからひたすらもう約2年ですね、約2年、ほぼカウンセリングのみだけど、私はカウンセリングを受けてる感覚は全くなかった。とりあえず先生が来られた時に楽しかったんですよね。なんかほんまの名医ですな、
ね、存在がもう、ね、
存在が、で振り返ってみると、先生とドクターと話すことによって、私は内なる会話をしてたと思うんですよね。
もう私とお話ができる私、
先生を通してね。
唯一こう初めて対等に存在を認めてくれてお話ができた人じゃない？
イエス、もう全肯定やったわ、
ね、
だからあなたがやってきたことは全て間違いなかったよと、まあ、夫に対してやってきたことに対してもね、だからいやほんまにその傷んでる時に唯一全肯定してくれる方が目の前に現れるってさ、
本当にね、もう何にも変えがたい、
何にも変えがたい、だからそこから本当に自分への目覚めよね、がスタートいたしまして、で好きなことをしてくださいっていうキーワードをいただいて、で病室であの過ごすうちに私が色に反応している自分に気づいたのね。入院する前は紺色とか、はい、すごく濃い紫とかそういうのがすっごい大好きだったのよ。なんだけど今はなんでか知らないオレンジ、オレンジ色にすごく興味がいく、 目に入った時に反応してる私がいて、 これは一体何かなと思ってカラーセラピー の、うん、あの学びを入院しながらね、うん、外出許可取って通い出したわけなんですよね。でその時にあのセラピーも受けたら、うん、すごいよね色って、うん、なんか本当にその当時の私にドンピシャな
潜在意識は全部出ますからね。
潜在意識を見るべし皆さん目覚めたければ
そう、うん、色は本当ね、うん、あのものすごい潜在意識の深い深層のところまでこう、うん、色としてちゃんと入っていくのでね、うん、あの作用が認識している以上に受け取れるっていうのはすごいあると思いますね、うん、
だからそれは今の私過去の私未来の私っていうそれぞれに、うん、あそうなんだって腑に落とせるものがあってね、うん、でさらにその病院の中で作業療法っていうのがあったのよ、うん、コラージュってあるでしょ、
はいはい、
当時全く知らなかったけど、はい、なんか気になった雑誌の切り抜きとか映像を切り貼りするという、うん、なんかそれをやった時に自分でコメントを書くんですよね、うん、その時あのアクセサリーとかそういえば、まあ、引きこもってるわけやから全くそういうのに興味がなかったわけやんか、うん、私ねもう女子力上がるようなものは一切封印してたから、
あー、そうね、
うん、でもそのコラージュの作業療法をした時にアクセサリーとか、うん、あとはハーブとかお花とか、うん、あとはこうティーカップとかね、うん、そういうのがすごく貼っててなんかこういうのでその癒しを、うん、今私は癒されてるそれで、うん、だけどこれを癒しを提供できるようになれたらいいなってその時ポワーンと思ってたんだよね。だけど今全部叶ってます。すごくないですか。
すごいね、なんかこうねその、まあ、なかなかにない、ねうん、あの特殊な環境で
特殊やな、
ね、それだけ聞くとね、うん、もちろんその当時はそんなことね、まあ、思えなかったでしょうけど、うん、もうある意味生まれ直しを
生まれ直し
一番まっさらな状態でなんかできたのかなって思うんですよね。なんかその最初のねその監視カメラと
監視カメラよ
ね、え、ね、なんかもう完全に自由
プライバシーのない
そう、ね、拘束というところから始まり、ね、そして存在を見つけるというところから始まるっていうのってもう本当にその旅の始まりの原点を、うんまあ、そういうシチュエーションではあったけれども、うんうんうんうん、なんかある意味まっさらにさらちにした状態で、うん、なんか私っていうものがこう、うん、なんか出てきたのかなっていう、うん、なんかそんな感じで今改めてまたねこう、うん、何回聞いてもまたこう、ね、こうなんか私の中で動くものってあるんですけど、うん、なんか今日はそういうところをすごく感じるなと思って、そうだね、
うん、で一番あの学びというかあの私はそう入院しながら観察者としてもいるのよね、うん、そのいろんな患者さんがいるじゃない、
はい、
最初はその監視病棟だけど、うんまあ、監視病棟の中にいる患者さん同士でご飯食べるときに喋ったりするじゃない。だからもういろんな方症状があって
ですよ、ね、
だからその中でも私はまだ軽い方だわと思えたのよ。でそこからその自由な病棟、うん、もう持ち物も制限されず、はいはい、そこの 病床に変わるんだけど、その時に今まで見たことのないような映画を見たいと思い出してレンタルビデオを借りに行って何を見たと思う？あのね皆さん知ってるかな、多分あれ賞取ったんじゃないかな、羊たちの沈黙。
ほ
ー絶対こんなん見ないよねっていう映画になぜかしら惹かれて、
すごいとこ行きましたね。
すごいとこ行ったでしょ、なんか、まあ、そういう話をドクターにするとやっぱりまあまあ心理のプロだから読み解いてくれたりして、でもそれがすごい楽しかったね。エンターテインメントからもいろんなそれこそ気づき目覚め、だから目覚めって皆さんね特別なことをせんでもいいねえ、入っちゃうんで、
そう本当そうなんですよ、ね、
もう本当にその身近なところにあるんですよ。ただセンサーが晴れて気づけるかどうかで、当時私その映画好きな見た映画を見ることが目覚め体験したいと思ってやってないもん。
そんなことはつうとも思ってませんよね。
つうとも思ってない、
思ってない、
ただただ興味があるから、うん、そう、ね、それが面白かったのよ。
目覚め体験をしたいと思ってる時点でもう思考が働いてるからね、
そう、
それ以外のその以外のところのもので受け取れなくなるんですよね、
うん、
それよりもふとした時に、うん、ふとした流れで、うん、たまたま出会ったものの方が大いなるギフトっていうか、
うん、
本来ご自身が求めてたものや望んでたその、うん、 体験っていうものがある日突然やってきたりすることがある、
うんうん、
もちろんそれはどこかでオーダーしてるからこそだと思うんですけど、
だからひょっとしたらさ、あいちゃんもそうかもしれんけど、うん、目覚めたいと思って活動してる時って目覚めないが前提になるでしょ。
そう私は目覚めてないが前提やからね。
そうです、
はい、
だからどこまで行っても目覚めへん。
ハムスターが走り回ってましたよ私は。このジプシーをしてラットレースですよ。
わかる。今もそんな方いらっしゃるんじゃないかな。
あそこ行ったら、あそこの先生に会えたら、うん、
ここに行きさえすればっていう、そう、
この人に認めてもらえたら目覚めたんだと思えるんじゃないかと、うんうんうん、
仮想目覚めやな。一瞬で植えるなくなるでしょ。
そうですね。で本当は本当にシンプルなのは、うん、私目覚めましたって言って目覚めたって認識が 100% できたらもう、うんうん、もう終了なんですよ。
終了
今日ここで終了です。
そうやね、う
ん、あもう愛さんとワンオンちゃんのね、
うん、
あの2人の、うん、もうこのトーク聞いて私目覚めますって決めて聞いていただいたら、うん、後半も終わった頃に目覚めてます。おめでとうございます。
おめでとうございますって。本当ですよね。
でも思考がいやいやって言うんですよ。
どうです、そうです、もっと思考が邪魔する。
もっとこうグレートなそういう体験をしたいと、
うん、
サプライズなそういう発見をしたいって、
うん、
なんかすごいこう雷の稲光に当たるような
特別な
衝撃的な
神秘体験、
体験っていうように、まあ、見せられてきましたよね、
うんうん、もちろんそういうのもあるけどね。
そう、ある日ねそういう風にこう打たれてね本当に気失ってとかいう方ももちろんね、うん、あの私の周りもいらっしゃいますけれども、うんうんうん、なんかそれはその人も求めてたわけではなくて、
そうやね、
うん、ある日ねそういうようになっていくという、だから起こっていくっていうことですね、
はい、
うん、自然発生的に、
自然発生的に、そうです、
うんうん、
ね、あとね病院の中でしんどくて苦しくて笑えない私がいたじゃない、うん、だから笑える映画として皆様にあの辛い時に、うん、この方のシリーズ見たらおすすめなのは、うん、三谷幸喜さん。
あ、なるほど。
もうねもうヘロヘロなのよ私、はい、だけどもその映画を見たらしんどいんだけど、あのそのしんどさが軽くなっていって笑ってる自分がいるんよ。三谷幸喜さん天才
うん、本当に笑いからそのエンターテインメントをね起こしていきたいというふうにお作りになってね、
うん、もう実践されてますよね。だから本当に三谷幸喜さんの映画にも救われ、あとは音楽にも救われ、やっぱりすごいね芸術って
ね、
うん、
だから何を見てるかっていうよりも何を受け取ってるかってことなんでしょうね。
そう、何を感じてるかよね、
うん、結局は三谷さんが思ったその、うん、ね、思いの部分を受け取ってワンオちゃんは笑ったっていうことですよね。
笑えてるわ私って自分でびっくりしてたもん。
そう、周波数ってだからこれだけ簡単に変えれるっていうことなんですよね。
周波数ね、うん、波動ね、
そう、うん、自分だけではしんどいところでも、うんうんうん、何かそういう明るい話題だったりとか、うんうんうん、そういう明るい人だったりとか、そういう人のバイブレーションに触れてるだけで、うんうんうん、いつの間にかなんか変わってたり、いつの間にか笑ってたり、うん、忘れてたりしますからね。
そういうこと、う
ん、それって赤ちゃんも同じですよね。
ね、うん、ね、生まれ直したな私。
そう、おめでとうございます。
で当時はそのエネルギーのヒーリングのこととか一切知らなかったんだけど、はい、今振り返ってみるとすごい波動を軽やかに入院生活の中で本当に高波動にいろいろ自分で好きなことをすることによってね、なってきたんですね。
病院にはどれぐらいいたんですか。
約2年。
約2年、
もうほぼほぼ丸2年でも丸2年の直前になる前にある日突然、あ、今日もう退院できるって本当に速攻で決めれた。
すごいね、うん、だからちゃんと中からやってくんねんね。
なやってきた、うん、だからもう先生方も看護師さんもびっくりされてましたよ。とりあえず帰りたいと思えた時がタイミングだから焦らなくていいよっていうのはずっとありがたいことに言われてたので、
でもそれってね、内なる声を待っていいよって、
そういうことよ、
言ってもらえるってね、
うん、
ある意味恵まれてたというのはちょっと違うかもしれないけど、
普通3ヶ月やんか入院なんて、
ね、しかも、うん、今うつになってる方とかって、うん、会社があったりご家族がいたり、うん、いろんな環境下でいらっしゃるのって、うんうん、なかなかその、ね、振り切ったその環境を持てなかったりするじゃないですか、
ね、
うん、2年っていうね、
2年っていう
本当に本当に自分っていうものを、うん、見つけに行く、出会いに行く、そしてそこから引き上げて自分で外に連れ出してあげるまでを本当にしっかりできるって、なんか もしかしたらすごい
土台をなかなかいないよね、
うん、気づくっていうこと、
本当にそう恵まれてる、
まあ、その分辛かったし、その前が辛かったと思うんですけど
うんうん、うん、
だけどね、
もうそれが全てギフトよね。
でね、もう始まりの土台をその形で築けることって
なかなかできないね。当時だって小学生と中学生の息子がいたからね、なかなか ね家族のバックアップあってのことだから、
うんうんうんね、その当時はなんで入れられるのってもうねきっと思ったでしょうし、うんね、いろんな葛藤もあったでしょうけど、う
両親にも感謝だし、息子たちにも感謝だし、支えてくださったドクター、ーナースの皆さん、皆さんに本当にもう一生感謝し続ける私は。
でもそれが言い切れるのは、うん、今のあおちゃんが本当に自分の手で自分を幸せに導いたからこそですよね。
好きなことしてるしね。
そう。でもきっとそれはこの目覚めがなかったら、
そこでのね、あのベースがなかったら、
このベースがなかったら今のワンちゃんはきっと存在してない、
もっともっとひねくれ漏れられたかもしれんよな誰かが悪いねって言ってさ、
そう
ねえ、
なんかちょっとかけら持ってたかもね、
うんうん、だから紙一重だったと思う。
そうだからこれを 100% 言い切ってそうなのよって言えるためのこの2年って思ったら、すごいギフトの2年なんだろうなって。
まず病院にたどり着くまでに、まず警察官にお世話になってるから、
うん、ね
マンションの窓ガラス割って、はいはい、自分から鍵開けんからさそして救急隊員に、ね、担架に乗せられても、一歩も歩かず精神科病院に直行でしたからね。なんか本当に当時関わってくれたくださった方に直接お礼を言えてないですけど、本当にこの場を借りて皆さんに本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。今元気にしてますんで
ね、でもその、うん、またね感謝を今携わる人たちにね、うんうんうん、またこうやって循環するっていうことって本当に、うん、なんか人は変われるんだっていうことだったりとか、
本当に人は変われる。もし今ね、うん、本当にトンネルの中にいらっしゃる方がもしたくさん、もしかしたらね、うん、いらっしゃるかもしれないけど、うんうん、本当大丈夫だし、うん、あの本当に変わっていける、うん、
そうですよね、
うんうんうん、
本当にね、その私もね、うつとか、まあ、パニックになったりとか、本当にいろいろ体験がありましたけど、うん、その時はね、もう思えないからね、
辛いよね、もう無理と思うもんだって、うん、自分
そうなんですけどね、うん、だけどやっぱり諦めてない自分っていうのがちゃんといるんだっていうことをね、うんうん、なんか知っててほしいなって思います ね、
そうね、うん、だから本当にその自分の可能性を知ってるあなたの存在っていうのは常にいるから、うん、苦しい時でも、
そうそうそうそう、
うん、
でそれを受け取るというか今感じれるっていうことは、うん、それ以上のあなたがいるからっていうことですね。
そ
うなんですよね。
それはその内なる自分との会話をすることによってどんどんどんどんそのメッセージは届くからね、多分そのドクターと喋ってる時間が本当、今思えばよ、当時はそんなの知らんもん、知識もないけど、だけど本当にそれを引き出してくださってたなって。それがしかもたわいのない話なんですよ。治療しますよじゃないのよ。
そう、たわいのない話の中からね、多くの気づきはものすごくありますね。
だから皆さんたわいのない話もねされるでしょうよ、
うんうん
うん、そこに目覚め体験が待ってたりするのよ。すごくない、
ね、
だから決して特別なことじゃないし、うん、だからいかにハートオープンにできるかかもしれへんね、
うんうん、とは、まあ、その今の流れの中に、
うん、
もう全部詰まってるんだなって思うかどうかっていうことですね、うんうんうん、でも私も探してた時ってね、あのそこを探すことで、
うん、
得れると思ってたから。
そうなんです、
うんうん、だからいくらそこを言われても、はい、いやないからなかったからこうなってるんです。
全問題になるでしょ。
そうそうそうそ
う、
そうなんですよね。でもないって思ってる時のないを探す、ない中で探してる時って見つからないので、
うんうん、
ないです。じゃあ全部目覚めがあると思ってみたら、
すべてが目覚めなんですよ
っていうことです、うん、あと目覚めとはっていうことですね、うん、ご本人にとって何を定義にしているかっていうことですね。
神秘体験とか奇跡体験とか、
うんうんうんね、
もちろんそれも一部にはある。
そう、
臨死体験もそうだ
ね。そうです、そうです、
うん、
でも意外とねレアな体験してますよ
確かに確かに、
ね、結構喋って
みて、意外とね、
意外とね、
自分にとったら普通が、はい、意外と他の方
そんなこと日常なのっていうような驚きのことを、
ね、気づいてないだけよね。
あのね、すごい普通に喋られる方いっぱいいますけど、
う
ん、
そう、自覚はない、
もしもしそれかなりレアですっていうことがありますのでね、あのこのラジオでたわいのない話を、
はい、
はい、しに来ていただいても結構ですし、
ね、
はい、うん、でもその中から、ね、発見があるんですよね。
ありますあります。
話すってアウトプットなので、うん、このアウトプットしている中で、
そうよ、うん、だからゲストに来られた方は皆さん共通するよね、
はい、
うんうん、すごい整理ができたとか、うんうん、すごい動き出しましたとかね、
はい、あ、私が何を大事にしてたのかを、うん、自分でオンエアを聞いて分かりましたっていう方もね、う
ん
う
ん、
そう
そ
う
そ
う、
だからラジオで話されることによって内なる会話されてるんじゃないかな、
そういうことですよね、
振り返ってみてね、
うん、
すごいすごい、
ね、やっぱりもう私たちも日々ね、
うん、
こうやって1ヶ月に1回ね、
うん、
収録させてもらってて、はい、またオンエアを聞くことで、うん、あ、こういう流れの1ヶ月だったんだなとか、ね、あ、今の私にこれ必要なんだなっていうことも、
ね、毎回目覚めたい気あるよね、
毎回あります
よね、すごくないラジオって、
ね、本当に、でもそれもきっとね、起こされていくというか起こっていく中で、
うん
ね、
うん、
何をセレクトされていくかによっても変わりますので、
ね、だから私の大好きをセレクトし続けたらここにいるみたいな感じだから、
うん、ね、
まあ当時のドクターはびっくり仰天されるだろう ね、
ね、
今の私は、もしね、
会
いたい、
ね、
会いたい、
うん、
ね、でも連絡は取れないからね、
うん、そう、だからそういう、ね、この真逆な経験を持っている方ほどね、
ええ、
あの落ち込みっぷりが激しい人ほど、うん、ネガティブをものすごく持っている人ほど大きく
振り幅でかい、
振り幅がでかいっていうことですね、うん、
でかいでかい、うん、でギフトがいっぱいある、辛い時間の中にね、
そう、エネルギーの量としては同じなのでね、
うん、
その反転もあるっていうことです、うんうんうんうん、あとはそれをご自身の中で、
はい、いつひっくり返すかよね、
そうですね、
オセロゲームのようにね、
どっちに見るかっていうことを、うんうんうんうん、まあ体験として実験していくかっていうことですね、
うんうんうんうん、
で目覚めの体験があった後、うん、私は何を手にしているかっていうことですね、
うん、
じゃあもしその目覚めの体験がもう全部叶ったら、うんうん、どんなあなたでいらっしゃいますか、
うん、ね、
どんな服を着て、うん、どんな笑顔の表情をして笑顔かわからないですけど、ね、どんな表情をしてて、うん、どんなスタイルで、
うん、
毎日どんな風に、
うん、
どんなことを考え、うんうんうん、どんなことを感じて生きてますか、ね、
別人のパーソナリティだろうな、
うん、
ね、
う
ん、
それを感じた時に、うん、今目の前にあるこの選択って、うん、私にとってどっちかなっていうことですね、うんうんう
ん、でもそれ感じれるっていうことはもうなってるのよね、
そう、
ある意味、
うん
うんうんうん、
だからあるんですよ、
あるんですよ、皆さん、あなたの中に
今ふっと自分の中にその姿がね、
あるある
浮かんだ方は、うん、もうすでにそのイメージがあるんです、
うん、
ってことはそのイメージをたくさん体験できる、
うん、
その感覚をたくさん受け取れることをこれからの時間の中でチョイスしていくっていうことですね、
選んで行動して具現化していく、うん、自らね、うん、すごいね、特別なことじゃないから、うん、本当にやってみたい、好きっていう、まあそれだけですよ、原動力は、当時の私は、
ね、
興味があるからやってみたい、
うんうんうん、
もっとそれだけ、だからそれを選ぶことによってどんどんどんどん私のハートがオープンになってきたのでね、もうガチガチに閉じてたけど、だけどそのね、ドクターとの会話でハートを少しずつ名やな開けていってくださって、うん、
ね、
うん、
はい、
ね、ありがとうございます、
ね、この直感和音可能性無限大というね、
はい、
和音ちゃんが生まれたのは、
うん、
この目覚めのね体験ということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat? はい、ね、リスナーの、あの皆さんのおかげであの、ね、ご質問いただきまして、本当にありがとうございました。ね、またあの喜びとワンダーランドの方でもね、あのご質問お待ちしておりますので、はい、また個々のそれぞれのメッセージの方にもね、うん、今日のご感想とかも、はい、お知らせいただければね、うん、幸せです、
はい、
それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びととつながり、無限の可能性が広がる愛とワンのジョイフルステーション、
お楽しみに。